礼拝への招きの言葉を聞きましょう。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。ご一緒に賛美歌21の513番1節3節を賛美いたしましょう。ご起立いただける方はご起立ください。主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは周報の裏の面の下の方に書かれております。主の祈り。
天にかかります。我らの父よ、我が国は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
講読文28、詩119編を講読いたしましょう。花子金教会の講読文33ページをお開きください。会衆の皆様は黒い太字をお読みください。いかに幸いなことでしょう。全く道を踏み主の律法に歩む人は、
いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り心を尽くしてそれを尋ね求める人は、
どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。
あなたの御言葉通りに道を保つことです。
私は王子を心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。
主よ、あなたを讃えます。あなたの掟を教えてください。
私の目の覆いを払ってください。
あなたの御子の驚くべき力に私は目を注ぎます。
私の魂は悲しんで涙を流しています。
御言葉の通り私を立ち直らせてください。
偽りの道を私から遠ざけ、
憐れんであなたの立法をお与えください。
虚しいものを見ようとすることから私の眼差しを移してください。
あなたの道に従って命を得ることができますように。
あなたの仰せは私に命を得させるでしょう。
苦しみの中でもそれに力づけられます。
癒しめられたのは私のために良いことでした。
私はあなたの掟を学ぶようになりました。
私はあなたの律法をどれほど愛していることでしょう。
私は絶え間なくそれに心を砕いています。
あなたの御言葉は私の道の光、
私の歩みを照らす灯し、
御言葉が開かれると光は差し入れ、無知な者にも理解を与えます。
御国の御業は常しえに正しく、あなたの立法は誠です。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。ただいまの購読文の57ページをお開きください。使徒信条。
我々は天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我々はその一人を、我々の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の御右に座り従い、賢いと鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我々は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体によみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を読み出します。コリントの信徒への手紙に9章 6節から15節新約聖書335ページです。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか谷をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自、不祥不祥ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方にいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続く。と書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを糧として与える方には、あなた方に種を与えて、それを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方は、すべてのことに富むものとされて、惜しまずを施すようになり、その施しは私たちを通じて、神に対する感謝の念を引き出します。なぜなら、この奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝をも通して、ますます盛んになるからです。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また、 自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見てあなた方を慕いあなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。
共に祈りましょう。私たちのために御子もお与えくださった父なる神様、私たちは今聖霊降臨節第十七主日の礼拝を守っています。皆が褒めたたえられますように、御国が来たることを心から待ち望みます。御心をこの地にもなさすってください。あなたからあふれるほどの恵みを与えながらもすぐに心逸れてしまう愚かな私たちです。目の前のことにとらわれ、あなたは思うことを少なく過ごしてしまうものでありました。しかしそのような私たちをあなたは再びこの礼拝に招いてくださいました。どうかこの礼拝をもって再びあなたに心を向け、あなたの御言葉に耳を傾け、あなたに従う心を与えられる時と目指し見てください。また御言葉を取り継ぐこの口をあなたが清め、御心のままに用いてくださいますように。今この時にもさまざまな困難を抱えておられ、この主の日に教会に集うことのできない方々を覚えます。どうかそれぞれの場にあってあなたが共にいて励まし支えてくださいますように。コロナ禍が依然として続き不自由な中にあります。現在もコロナに、またその後遺症に苦しんでいる者がいます。あなたのお癒しがありますように。台風の被害も報告されています。ウクライナの地で行われている戦争も未だ収束を見ません。どうか主よ、愚かな私たちを憐れんでください。今この時、私たちと同じく礼拝を捧げている全国全世界の諸教会を覚えます。すべてのあなたの教会があなたの御言葉を述べ伝え、御子の十字架をこそ指し示し、また御子にこそ従うことができますように聖霊によって導いてください。偽預言者を、偽指導者を見分ける霊をお与えください。あなたがすべて備えてくださることを信じ、この祈り、私たちのために十字架にかかられた主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所は日本キリスト教団の聖書日課から選びましたが、8章も含めて最初話し始めていきます。今日の聖書箇所ではないのですが、8章や9章の前3などを読むと、この手紙が書かれる以前からコリントの人たちがエルサレムの教会のために募金しようと考え、実際に準備し始めていたことがわかります。パウロはそのことをマケドニア州の人々、つまりフィリピやテサロニケの教会に誇っていました。誇るというと嫌味な感じがするかもしれませんが、ただパウロは心底嬉しく伝えていたのです。福音を受け入れたコリントの人々はエルサレムの状況を知って募金を集めて援助しようとしているけれど、その募金の集金はコリントの信徒たちが初めに考えていたほどにはまだ集まっていなかったようです。集める際に邪魔をする者、またその気を削ぐ者が出来事があったからでしょう。パウロを非難し、コリントの人々をパウロから遠ざけようとする、自分たちの教えに従わせようとする偽預言者たちがいました。偽預言者たちはパウロの使徒性などを非難する中で、パウロは募金をちょろまかすかもしれないと、何に使うか分かったものではない、そんな無駄なことはしてない、してはいけないといったことを 話していたのでしょう。またコリントの人たちはパウロから手紙によって散々に指摘され戒められた異邦人の間にもないほどのみだらな行為のことで混乱をしていました。他にもいろいろと考えられるかもしれませんが、そういった状況の中、お金を出すことを惜しむ気持ちも働いていたのでしょう。そのようにして思うように募金が集まっていなかったのかもしれません。そしてコリントの人たちは集まった募金額を見て、これでは足りない、不十分だ、考えていました。パウロたちがコリントの方に赴いてきたとしても、はい、これが援助のために集めたお金です、すぐに渡せる段取りになっていなかったようです。それに対しパウロは、自分たちが持っているものでやり遂げるようにと8章11節12節で助言しています。パウロはコリントの人々のもともとの熱意を知っています。それをマケドニア州の信徒にすでに話していましたけれども、いざ受け取る段階になって準備されていなかったとなったら恥となってしまいます。コリントの教会にしてもパウロにしてもです。なんだ、他者を援助する奉仕の技があると言いながら、そんなことなかったじゃないかだとか思われてしまう。その状況においてパウロは、金額の多い少ないではない、あなた方が持っている分の中で出せば十分なんだ、言います。またこの募金援助の奉仕にイチャマンをつける輩がいましたから、この奉仕が公明盛大に全うされる証拠となるために、どこの教会でも評判が良いものを同伴させるということまでパウロはしています。コリントの人たちのその熱意は、多くの人たちを奮い立たせた事実もある。マケドニア州の人たちはその熱意を聞いて、自分たちも奉仕の技をしていたと思われます。コリントの人たちが立てた計画、エルサレムの人たちのための募金活動、それは他の人々にも良い影響を与えている、それを当初の計画通り成し遂げてほしい、パウロはそう言っている中での今日の聖書箇所なのです。あなた方が描いた当初の計画通り成し遂げてほしい。今日の聖書箇所はその計画を再び完成へと促します。6節、惜しんでわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。惜しまずまくほどに借り入れも豊かになる、そりゃそうですよね。例は悪いですが、そんなことギャンブラーだって知っています。数のうちに入らない程度のものでは多くは返ってこないんです。実りは少ない。またそれは不祥不祥な思いからや強制的にさせられるようなことではないとも言われます。それもそうです。そのようなものならば歪んでいます。今話題のカルトの献金はそうかもしれません。強制的に、またマインドコントロールされて献金している人もたくさんいるでしょう。もちろんキリスト教が言う献金はそのようなものではありえません。不祥不祥の道にされるものや強制からなされるものではありえません。唐突ですけれども、私は明治学院高等学校で聖書科の教諭をしています。夏休みには生徒たちに宿題を出しました。教会に行って、またリモートで礼拝に参加してレポートを書いてくるということを課したんです。その宿題を課す前に、礼拝の中で献金とはどういうものか、どういうことをするのかということを授業で取り上げました。献金はそれぞれと神様との関係で捧げるものなんだよ、いくらでもいいんだよ、強制されるものではないから断ってもいいんだよ、でも割引券やレシートなどは入れないでね、注意してたんですけれども、本当に特に明治学院高等学校は高校から入るキリスト教学校なので、本当に慣れていない子たちが多く、キリスト教に初めて触れる方も多いです。その中で礼拝に参加して献金が回ってくる、どうしていいかわからない。教会ではなかなかそういうことはしないでしょうけど、私が、大比林高等学校に通っていた時なんかですと、学校で行われる中でも献金があって、そこに生徒たちが入れるんですね、献金。そこでレシートとか割引券とかを入れてしまう人たちもいて、 まあ、それはちょっとしてほしくないなと思って、まあ、それだけはしないでねと伝えていたんです。本当に献金が回ってきても断っていいんだよ、これは神様とその人の関係性なんだよ。パウロも8章11節で自分が持っているものでやり遂げるように言います。カルト宗教なら借金させてまでも献金させてしまうでしょう。団体の活動費にするために献金できないものには働いて給料を稼がせて取り上げて無理やり献金させるでしょう。そういったカルトとは違い、キリスト者は神様との関係の中で献身の印として捧げます。献金のお祈りの中で祈る方もおられるんではないでしょうか。献身の印として御前にお捧げします。献金はいくらでもいい、誠に求められているのはあなたの心、あなたの全てであって、極端な話お金は全く捧げなくてもいい。誠に求められているのはあなたの全て、あなたの全てを捧げなさいと言われているのはキリスト教であります。キリスト教徒であります。その歩みの全てが、その持っているお金も何もかも用いて神に捧げられるべき聖なのです。ただしパウロは今日の聖書箇所で募金を全くしてもしなくてもいいなどと後ろ向きなことは言いません。確かにコリントの人々はこうしようと心に決めたことがある、それを成し遂げるんだ、パウロはここで励まそうとしているんです。献金を惜しむな、いやいやするな、強制されてではない、自ら心に決めたようにしなさい。あなた方は恵みによって余りあるほどに与えられている。そしてその状況の中、神に感謝しながらエルサレムの教会を支えようとしたじゃないか。それを最後まで成し遂げなさい。可能な限りの中で捧げなさい、パウロは言います。その援助は、コリントの人々が計画した援助はエルサレム教会の窮状を助けるという具体的な目的に向けられている事実があります。エルサレムの聖なる者たちへの募金を通して多くの人々が神に感謝することになる。なぜなら募金を送ってエルサレムの人々を助ける活動に参加することは、コリントの人々が福音を心から受け入れて感謝のもとに従って歩んでいることを具体的に表した。そのことによってエルサレムや他の教会との交わりを持っている事実をも表すんです。その事実を知らされた教会は喜ぶことができる。付け加えれば、この募金活動は単なる慈善活動に終わるどころか、エルサレムとコリント、つまりユダヤ人と非ユダヤ人のキリスト者、その両方を追う一つの福音があることを指し示すことになるのです。そのことを知らされるエルサレムの聖なる者たちは、非ユダヤ人たちに知らされたこと、受け入れられたことを知って、さらにその身を自分たちが享受することで神を称えることにつながるのです。15節でパウロはこうも言います。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。そもそもが神から与えられた贈り物なんだ。確かにそれをコリントの人々は受け取って、コリントの人々は与えられたその奉仕の思いも、それによって援助されエルサレムの人々がコリントの人々を慕い祈ることも、全て神様からの贈り物なんだとコリントの人々も信じることができるのです。逆に言えば、それを惜しむならば神への賛美につながらなくなってしまうことでしょう。最後まで成し遂げなさい、その恵まれた技を、神様から与えられた技を最後まで成し遂げなさい、パウロは言っているのです。私たちも同じような流れの中で与えられてきた経験があるのではないでしょうか。個人的な話になるかもしれませんが、私はクリスチャンの父母から愛され、実の兄弟姉妹はもちろん教会の方々に愛されて教会生活を歩んでまいりました。さらにはその人たちの助けの中、 受洗に導かれ、信仰生活与えられ支えられ、今は牧師になって御言葉を伝えることまでさせていただいています。私が勤めている明治学院高等学校はアメリカの医者であったヘボンたちの多大なる献身によって始まりました。そういった資材を投げ出すほどの志が与えられて設立された学校、施設などは無数にあります。その明治学院高等学校で私も自身に与えられたものを生徒たちに与えているつもりです。やはりそれは私が与えられたから、今ある立場ももちろん全部与えられたものです。面白いことに私の場合、自分の力で獲得したとはつゆほども思えないくらい備えられてきましたので、心置きなく言うことができます。分け与えられた援助、優しさ、喜び、愛、言葉では言い尽くせない恵みをまた次に分け与えたい、分かち合いたいと思います。私に対して惜しまず巻かれたように、私も生徒たちに惜しまず巻きたい、そのつもりで勤めていますが、また恵まれていることにすでにそれは芽を出しているのではないかと思えるほどです。実は先ほども話しました、夏休みに教会の礼拝に出てレポートを書くという課題の中で、コロナ禍ということで教会に直接行くことを強制できませんでした。ですので行かなくてもいい、成績にも影響させないかリモートでいいと言うんですけれども、直接教会に行った1年生の生徒が8割以上いました。1年生の生徒だけで324人。そして教会で良い印象を受けて、また機会があれば行きたいと言ってくれるんです。嬉しいです。またその話を聞いて同じ牧師仲間が心底喜んでくれるのです。私が日頃出席している玉川平安教会というんですけれども、そこでも生徒が実際に礼拝に来てくれることで兄弟姉妹が共に喜んでくれました。皆さんも教会の人たちから支えられてきた経験があるはずです。初めて教会に行った時から受洗司教に至るまで、それぞれの物語はあれど、皆様一様に何かしら主の教会である教会から受けてきました。一人で神を知って、一人で信じて、一人で受洗するなどということはありえません。私たちが受け取り、今述べ伝えられている福音が、また信仰の実が先人を通して与えられたものだ、この実をもって知っているのではないでしょうか。洗礼を受けることで周りにいる兄弟姉妹は心から喜び、神への賛美の声を歌ったのではないでしょうか。あなたが、この私が神のものとされたことに喜んで、感謝の歌声が教会へ鳴り響いたのです。今日の聖書箇所の背景からすれば、奉仕の技とは献金のことに言及しているかもしれませんが、もちろん私たちの奉仕はそれだけにとどまりません。神様からの求めは金だけじゃない、むしろあらゆる生活、あらゆる場面で全てを神様に捧げるよう求められているのが私たちキリスト者ではないでしょうか。そして私の全てを捧げる、主の前で、主の回収の前で誓ったのが私たちキリスト者であります。そのあなたに言われています。惜しまず巻きなさい、あなたの全てを捧げるように求められていますけれど、私は全てを神様に捧げることができているとはとても言えないと思うかもしれません。実際何もかも本当に全てを主に捧げているとはなかなか言い切れるものではありません。もちろん私もそうです。怠惰なところもあります。惜しむ気持ちは出てくるし、献金すら満足にできていないと考えてしまうかもしれない。それどころか自分には何もない、自分には大したことはできないと思い込んでしまうこともあります。そのうちには他者を羨む嫉妬心を抱くことさえあるかもしれません。あの人は恵まれているから、能力があるから、若いから。今日は日本キリスト教団の聖書日課に従っていますが、福音書の聖書箇所を読むことはしていませんでした。その聖書箇所はマルコによる福音書14章1節から9節になります。新共同訳ではベタニア ベタニアで香油を注がれると表題が付けられている聖書箇所です。イエス様が貧しい家で食事を囲んでいた時、ある女性がやってきて、持っていた高価なナルドの香油を割り、全部イエス様に注ぎかけるという場面です。女性の行為は全くもってわけのわからないものでした。それに対してイエス様の周りにいた人たちは、もっと良い使い道があった、香油を売って貧しい者に施せばよかった、そう言って女性を責め立てます。けれどもイエス様は、女性の愚かな行為を責めることはしないどころか、私に良いことをしてくれたと言って、その理由は葬りの準備のためだとおっしゃったのでした。細かい説明は省きますけれども、生きていて死ぬ間際でも何でもない人に香油を塗って葬りの準備をしたなんて話はおかしいですし、女性はそんなことは考えていなかったでしょう。しかしイエス様は女性のわけのわからない行為を受け止め、そこに意味まで与えてくださったのです。イエス様が見てくださったのは、女性の行為の裏にある、その元にある愛です。女性の気持ちである、イエス様に何かしらをしたい、奉仕したい、捧げたいという心をイエス様は受け取ってくださったのです。この話が記念として語り継がれ、聖書に記されています。わけのわからない恋、人の目から見れば無駄に思えるような恋だとしても、そこに愛があるならば主はきっと受け止めてくださるということが言われているのではないでしょうか。むしろ主はその行為に意味さえ与えてくださった。ですから私たちにはこれだけしかないからと考える必要はありません。神様にこの身を委ねたとき、受洗したときから決めたこと、神にこの私のすべてを捧げると誓った、そのことを私たちは成していきましょう。自分が持っているものでやり遂げるのです。たとえ私たちの技が拙くとも、主は用いてくださいます。私たちのなす技に主への信仰がある限り、愛があるのなら、主は確かに受け止めてくださるのではないでしょうか。意味すらも与えてくださるのではないでしょうか。私たちは今日の聖書箇所、この手紙の著者パウロ、マケドニア州の人々、またコリントの人々が受けた同じ福音を受けています。その私たちも愛を与えたい、巻きたいと考えます。なぜ巻くかという根本、何よりも惜しまず私たちに巻いてくださった方がおられるからではないでしょうか。私たちが与える恵みはすべて神様の贈り物であります。その最も偉大な私たちへの贈り物が御子イエス・キリストであります。その身をも命をも惜しまず与えてくださった方が確かにおられるから、私たちにも惜しまず与えること、心が与えられはしないでしょうか。そしてその主の愛は確かにまかれ芽生えているのではないでしょうか。こんな私たちが喜び生かされ、悲しむ者も悲しみの中にいても主の愛があるから立ち上がる力を与えられている。私たちは信仰が与えられている。今ここで神の御前に立つことさえも許されている。実際私たちが今こうして礼拝を守っているのが、その主の愛が確かにまかれ芽生えている証拠ではないかと思うのです。ここで礼拝を守っていなければ、どうして福音を述べ伝えることができましょうか。私も葦の会の一員として呼んでもらうことによって、こうして福音を述べ伝える喜びに預かることができています。このことは花小金井教会に現在牧師がいなくとも、教会を教会として集まって守っている皆さんがいるからこそ、この礼拝を捧げることができている。確かにどんな場所でもどこでも主イエスキリストを信じる人たちが集まれば教会だと言います。けれども現実として、雨の中、暑さの中、これからは寒くなってくるかもしれません。礼拝を守り続けることは困難でしょう。けれどもこうして皆様が確かに神様から招かれて、この礼拝堂で礼拝を守り、毎週礼拝を神様に捧げているから、 神の御前に集い、神を共に賛美するこの喜びを今ここで味わうことができるのです。この事実は確かに神様から与えられているものではないでしょうか。そう信じていいんではないでしょうか。だから今日もこの礼拝で私たちは神を褒め歌える歌声を与えられているのです。与えて与えられて、実はそれはすべて神様から与えられたもので、また与えてという恵み深い循環にすでに私たちは入れられています。私にこそ、あなたにこそ主が惜しまずまいてくださったことを覚えて、言葉では言い尽くせない神様からの贈り物に感謝しつつ、この新しい習慣を歩みたいと思うんです。主の十字架を見つめて歩み、御心がなされることを祈り、できる限りのことをする。この礼拝で再び神の恵みを受けた私たちは、神を愛し、隣人を愛し、惜しまず与えて、この新しい習慣を歩んでいきたいと願い求め祈ります。共に祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたの元にある交わりをどうかあなたが豊かに祝し、御心のままに用いてください。共に座る兄弟姉妹を与えられていることに感謝いたします。あふれんばかりの恵みを共に分かち合える時を感謝いたします。どうか加えて、このあなたの教会である花小金井教会に牧者をお与えください。この試練の時を乗り切る力を花小金井教会に連なる一人一人にお与えくださいますように、聖霊をもって豊かに満たしてください。この祈り、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌21の566番、1節2節。献身の印として献金をいたしましょう。 お座りになったまま奉献感謝の賛美いたしましょう。賛美歌21-65の2。21-29を賛美し、竹澤牧師より祝祷をいただきます。
全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集うあなた方一同と共にとこしないにあらんことを。アーメン。
アーメン。